おはようございます。ただいまより2019年5月12日第3礼拝を始めます。前奏のうちに心を静かにし、主を待ち望みましょう。ご一緒に聖歌292番を持って主を褒めたたえましょう。ご無理でない方はどうぞお立ちください。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたを賛美します。あなたのお名前が日本中の世界中の人々の慰めとなり力となるようお祈りします。私たちの人生の中で病気や事故、さまざまな災害や危険への恐れがありますが、今日まで守られ、こうして今朝礼拝を捧げられることは何という豊かな恵みでしょうか。これからの未来に憂いを感じることもありますが、愛なる神であるあなたに信頼し、私たちの歩みをお委ねします。それでも私たちがあなたを見失いそうになり恐れを抱くときには、あなたの御言葉を与え、祈りの言葉を与えてください。そして私たちがどんな境遇にあっても、あなたの手にすがり、喜びを持って歩むことができますよう導いてください。今日、本先生より語られるあなたの御言葉が、私たちの心に留まり、生きていく糧となり、私たちを導いてくださるようお祈りします。 私たちが捧げる心からの礼拝をお受けください。私たちのすべてを知り愛してくださるイエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。主イエス様が教えてくださった主の祈りをご一緒にお祈りしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄はとこしえにあなたのものだからです。アーメン。皆様どうぞお座りください。
一言お祈りいたします。天の父なる神様、今司会者の祈りにもありましたけれども、今日までここまで私たちを守り支え、必要なものをすべて満たし、たくさんの恵みを与えて導いてくださったことを感謝いたします。今日も私たちあなたの導きのもと、あなたの御前に出てきて共に礼拝を捧げられるこの特別な祝福を感謝いたします。今からあなたの御言葉を共に分かち合いますけれども、どうぞあなたの言葉を私たちの心と魂と霊に聞かせてくださいますようにお願いいたします。聖霊なる神様、どうぞあなたが私たちの魂に触れてあなたの言葉を聞き入れることができますように助けてください。しばらくのひとときを期待いたします。私たちの愛する救い主イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。おはようございます。それでは今日の聖書箇所を共に見ていきたいと思いますので、聖書をお持ちの方はお開きください。新約聖書の第1ヨハネ4章7節から11節の言葉になります。ヨハネの手紙第1、4章7節から11節までの言葉ですね。お読みいたします。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛がある者は皆神から生まれ神を知っています。愛のない者は神を知りません。神は愛だからです。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を遣わされました。ここに愛があるのです。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。聖書を読んでいきますと、こう不思議に思えるような箇所というのがたくさん出てくるんですね。でそのうちの一つとして、私の中で、モーセの二人の息子についての言及があるんです。モーセの二人の息子というのは特別特段何かすごいことをしたとか偉大なことをしたというふうには聖書には書いてないんですね。にもかかわらず、モーセの二人の息子についての言及が聖書にははっきりと書かれているんです。で出エジプト記の18章の 2節から4節を見ていますと、その名前について出てくるんですけれども、特に3節を見ていますと、長男の名前はゲルショムというんですね。で、4節を見ていますと、次男の名前がエリエゼルだというふうに出てきます。で、このモーセの二人の子供についての言及はここだけにとどまらず、新約聖書に入っていきますと、今度は使徒の働き7章29節に出てくるんですね。これはステパノの殉教のメッセージの中に出てくるところなんですが、そのステパノメッセージは、まあ、有名なすごい力強いメッセージですけれども、そのステパノも自分のメッセージの中で、モーセはそこで男の子を二人設けましたというふうにこう言及するんですね。で、そのステパノのメッセージを初めから最後まで見ていきますと、特段なんでモーセに二人の男の子がいたのかということに触れなければならないんだろうかというふうにこうハテナが湧いてきてしまうぐらい、特段どってことない、別にここに言及しなくてもいいんじゃないかなというふうに思えるんです。でも聖書には無駄なことは書いてないですね。だから出エジプト記の18章の3節4節にあるモーセの2人の子供の名前について、そしてこのステパノの言及についてこう思いを巡らしていました。ちょっとこう黙想と言いましょうか、こう思いを巡らしていますと、あっと思ったことがあったんですね。もしかしたらこれ全ての時代の父母両親に対しての神様のメッセージがあるんじゃないだろうかと。家庭における神様のメッセージが実はここに込められているんじゃないだろうかというふうにこう思ったんですね。現代でもそうですけれども、子供に名前をつけるときというのは親のこう信仰だったり、もしくは願いを込めて子供に名前をつけると思うんですね。で、この聖書の時代、モーセの時代もそうでした。で、もっとそうかもしれませんね。望みというよりもむしろ父ですね、子供が生まれてきた時の父の信仰的状況、霊的状態を子供の名前に込めて命名するんですね。で、モーセから生まれてきた長男の名前はゲルショムというふうにこう命名をしました。で、このゲルショムっていうのは、ゲルというのは気流者という意味ですね。で、ショムというのはここにという意味なんです。つまり私はここで気流者ですっていう意味合いがあるんですね。私はここで気流者ですという意味合いを込めて自分の長男に名前をつけるんですね。そんな名前を息子につけたモーセのその心的状態といいましょうか、信仰的状況というのはいかほどだったのかなとこう思うんです。モーセは私たちよく知っている通り、エジプトの王宮で王子として王子のように育ちました。何不自由なく、その当時得ることをできる全てのものを手にすることができて、誰もが羨むような華麗な生活をしていたわけですね。しかし、ある日突然突発的な偶発的な衝動によって過失ゆえに人を殺してしまうんですね。で、人を殺してしまったがためにエジプトの王宮にいることができなくて、そこから逃げなければならなくなりました。で、逃げてミディアンという荒野に逃げていくんですね。そのミディアンの地で一人ぼっちになるわけですけども、チッポラという女性に出会って結婚をしました。で、結婚をして家庭を持って、そこで生まれてきた子供長男がゲルショムなんですね。で、その息子が生まれてきた時のモーセの心情を考えてみると、こういうものだったんじゃないかなと思うんです。私はここで気流者だと、私はエジプトで何不自由なくあんなに華麗な、みんなから羨ましがられるような生活をしたけれども、このミディアンの地ではただの気流者でしかない、家なき子のようだ、私の人生一体全体どうなってしまったんだろうかというような信仰的状況、霊的状態、もしくは心情を自分の息子に込めて ゲルショムという名前をつけるんですね。でもそのような心情のモーセに時が過ぎて二人目の男の子が生まれました。でその男の子の名前は今度エリエゼルですね。エル、エルというのは神という意味ですね。リというのは私のという意味ですね。でエゼルというのは助けるものという意味ですね。つまり私の神は私を助ける方であるという意味ですね。私の神は私を助ける方である。生まれてきた長男の名前はゲルショムでした。私は希流者だ。物寂しくて、孤独で、薄ら寒い、そんな人生だというような思いを込めてゲルショムとつけましたけれども、2番目の男の子にはエリエゼル、私の神は私を助ける方である。ここにモーセの信仰的な霊的状態にあってのこう変遷が見られますね。変化が見られますね。私はただの希流者だと思っていたけれども、この荒野において行く果ても行くところもない。ただの希流者であったんだけれども、いや、実は違かったんだと。この荒野にあって神様は守ってくださったし、恵みを与えてくださったし、しかも、この荒野だからこそ神に出会うことができた。この荒野にこそ神の祝福があったってことに気づけていた。気づいたんだろうな。ということがこの名前から、想像できるんですね。神の恵みを享受したと告白するように変えられていくんです。長男は私は荒野で、希流者である。私はここで希流者である。でも次男は神、私の神、私の神って言いますね。私の神は私を助ける方である。彼の信仰的な状況に変遷が見られます。5月っていうのはこう母の日があったり、まあ、子供の日もありました。父の日があったりで、来週は親子礼拝がありますけれども、こう家族月間といいましょうか。今土浦恵み教会では青年会のキャンプがありましたので若者月間と言ってますけれども、実際世の中では5月ってこう家族月間とも言えるような月だと思うんですね。でそこでこう思うんです。モーセが一家庭の家長としてその息子の名前をゲルショムと名付けた時のその家庭の霊的雰囲気、信仰的雰囲気はどうだったんだろうかと。エリエゼルというように自分の子供に名前を付けた時のその雰囲気はどうだったんだろうかと思うんですね。明らかに違ったはずですね。ものすごく違ったかもしれません。なぜでしょうかね。それは昔も今も嫌が応に、一家庭の信仰や霊的状態もしくは雰囲気というのはその家庭の両親とか父や母にかかっていますね。親の霊的状態によって家庭の雰囲気とか信仰的水準とか霊的状態が違ってきますね。モーセが自分の息子の名前をゲルショムと名付けた時と、また生まれてきた息子にエリエゼルと名付けた時のその雰囲気は違ったはずですね。で、ここで一つこう疑問と言いましょうか、質問が生じるんです。それは、今私たちはゲルショムでしょうか、もしくはエリエゼルでしょうか。こう子供の日とか母の日とか父の日とかっていう春真っ盛りの5月にそういう月があるなというのもちょっとこう一理あるようにこう思えちゃうんですね。というのも寒い冬が過ぎて、春が来るとその辛い季節を越えて地に芽がポッと出て、ごめんなさい、これもうすっごい気になってしょうがないので、これちょっとこう目の前に僕の光ってる頭が見えてしょう。すいません。こう集中しようとするんですけど、ずっとこう、ってってしょう。ごめんなさい。忘れちゃった。寒い冬が過ぎてですね。寒い冬が過ぎて、春が来るとその辛い季節をこう越えて、地にこう芽が出て、こう、茎がこう伸びていって、葉が出て、 つぼみを実らせて、植物によってはもうすでに花を咲かせる植物もありますね。じゃあそのつぼみが勝手に自然に何の努力もなしにできましたか？じゃないですよね。辛い冬というところを通っていって、つぼみをなしてそれをポッと膨らまして、今度実りができることを期待して花を咲かせていくわけですね。家庭の幸福っていうのも、自然に何の努力もなしに勝手になされるものではないですよね。少なくない逆境と少なくない諦めと放棄を一つ一つ乗り越えていくことによって、ようやく手に入っていくのが家庭の幸福っていうものですよね。だから5月に家庭の、月だというか家族月間、なんかこう、偶然ではないんじゃないかななんてこう思うんです。で、この家庭がですね、聖書を見てみますと、本当に神様が私たちにくださった、尊いプレゼントの中で最も尊いプレゼントだっていうことがこう見えてくるんですね。この家庭というのは、神様が天地万物を創造された時から、ご自分のその品性をそこに込めて、そして、神様の品性が反映されるように作ったものが家庭ですね。これは僕たちが決めたわけではありません。神様がそのようにお決めになったというのが聖書を見ると出てきます。家庭は神様の品性を反映する器のようなものですね。こう三位一体の神様はお互いに麗しい関係をこう持っておられますけれども、そのような、そういう同等の交わりが家庭の中にも表されるはずだと、夫が、妻が、親と子が礼節は保ちながらも平等である、違いはあるけれども、その違いによって悲しむのではなくて、その違いということを、その違いという豊かさを満喫する。また神様が命を創造されましたけれども、私たちの家庭を見てもそうですよね。私たち父母を見てもそうでしょう。私たちもそうですけども、全くそれまで存在する兆しさえ見えなかった、会ったことも見たことも聞いたことももちろん知り得ることもなかった存在が、男と女が一つとなって、そこにポッと生まれてきますね、命が。で、神様は命を創造されましたけれども、その創造された命を、全部終わった、命創造し終わった、そんなことされなかったですね。作られた命を守り導き、必要なものを与え祝福しました。私たちもそうですね。どんな親が生まれてきた赤ちゃんを目の前にして、ああもう親としての仕事終わったって思います？そんなことないですね。可愛いすごい存在だと思うと同時に、あ、もう現実が迫ってきますね。大変なことがいっぱいありますね。これで全て終わったなんていう親はいないですね。子供たちを育てるために惜しみない犠牲を払いながらも養って与えて守って育てていきますね。神様がそうであったように私たちもそうであるんですね。神様が私たちに家庭というプレゼントを与えてくださった。神様の品性を込めて、その品性を反映させる器のようなものが家庭だっていうんです。でもその家庭がここ最近の話じゃないですね。有史以来ずっと傷んでいます。家庭が傷んでますね。で、この家庭の問題がどこに流れていきますか？社会に流れていきますね。で、社会の問題を、いろんな問題がありますけれど、こう結局掘り下げていって追跡していくと、家庭にドーンってぶつかってきますね。そんなこと私たちみんなすでに知っている事実ですね。問題が家庭にあるっていうのは知っている事実ですね。じゃあその家庭において、最も大事な核になるものって何でしょうかね。命になるものって何でしょうか、家庭において。家庭で最も大事なもの、神様の品性を反映させる家庭にあって最も大事なもの、 愛ですね。愛って言うとこうボワーっとしちゃいますか。家庭にあって愛が一番大事だってことは、クリスチャンじゃなくてもクリスチャンでも誰もが知っている事実ですね。本能的に知ってますね。家庭において愛が一番大事だってこと、本能的に人間ならみんな知ってますね。動物たちでさえ知ってるんですから。でも家庭において最も大事なのが愛であるということを誰もが知っているにもかかわらず、私たちが見逃している重大な一つの誤りがあります。それはヨハネの手紙の4章の7節8節に出ているこのことですね。愛は神から出ているのです。神は愛だからです。愛は神から出ていて、神は愛だということですね。ただひたすらにもっぱら愛は神様から出てくるという事実、これを見逃しています。家庭において最も大事なことは愛であることはみんな知ってますね。なのに私たちみんな愛を損ないながら生きているんではないでしょうか。なぜか、なぜかというと、まるで愛が私のうちから自然に一人でにおのずと出てくるというふうに錯覚しているからですね。愛は私たちのうちから一人でに自然に勝手におのずと断じて出てくるものではありません。ある人は言います。親の愛は、愛の源は親の愛だって言いますね。確かに親の愛はすごいですね。振り返ってみても親の愛は素晴らしいし、親の愛を否定することはできません。確かに素晴らしいものです。でも実際によく見てみると、じゃあいつ親になるか、人生で大人になったばかりの時、20代もしくは30代40代前半、まだ依然として人生の初歩である時、人生が一体全体何なのかよくわからない時に結婚して親になりますね。で、人生それなりに経験も重ねて、人生が何なのか少し分かってきた50代とか60代に親になるならば、今よりも明らかに確かにもっと深い懐で包んであげられただろうに、その失敗を見過ごすことができただろうに、その失敗を見たとしても大丈夫だと言ってあげることができただろうに。でも20代とか30代で子供を産んで、自分のことでいっぱいいっぱいですね。精いっぱいですね。子供を大きな懐で包んであげるどころか、ただがむしゃらに力任せに育てていってしまう。26歳で初めて子供が僕、うちには生まれましたけども、まあ、愛すとは口では言いますが、自分中心的ないですよね。可愛い時は可愛いけど、赤ん坊でさえ夜泣きしたら、ムカッとしますよね。私たちは親の愛には限界があるっていうことを身をもって知ってるし、親からも、親とこう接していく中でもそれを感じてますし、親の愛には限界があるってことを知ってます。またある人はこう言いますね。愛の源は燃え上がるような恋愛から生まれるって言います。でもここで一つ疑問が生まれますね。じゃあ、あの燃えるような愛はどこ行っちゃったのって。もう見るだけでいい。見ないと会いたくてしょうがない。でも今は2、3日いないとほっとしますよね。どこに行っちゃったの、あの愛は。燃え上がるような恋愛から出てきた愛、これもちょっと違いますね。私たちは母の体内にいる時から本当に、罪人の罪人として、罪人の頭として、国家代表級の罪人として、神の御怒りを受けるべき子らとして、罪人として生まれてきた私たちから愛は出てこないですね。愛を演じることはできるかもしれないですね。 そんな私たちから何の愛がそんな自然に一人でにおのずと出てくるでしょうか。だから目を上げて神様を見上げなければならないって言うんです。十節を見ていますね。ここに愛があるのですって言います。ここに愛があるのです。愛は神様にあるんですね。私たちは目を上げて神様を見上げなければならないですね。愛を欲してるならば。でもあまりにも不憫でもどかしいのは、人は神様を見上げて愛を知ろうとはしないですね。あたかも自分のうちに愛があるかのように自分のことを掘り下げていって、掘り下げていって、ちょっと演じたような愛は出てくるけれども、いつの間にか演じているがためにそれが枯渇していって、それでもなお自分の中に愛があると思って、どんどん掘り下げていく、どんどんヘドロが出てきますね。で、ヘドロが出てくるのに、これは愛だって言って、へりくつを並べて正当化して認めないですね。独身の頃、お付き合いをして結婚をした、結婚をしたら愛が成就するのかな。全然成就なんかしないですね。結婚してからもっと知るのは、あ、なんて愛がないんだろうかと。なんてずる賢いんだろうかと。なんと、相手のことを思ってなかったんだろうかということをこう、まざまざと見せつけられていきます。自分の愛についての点数なんかつけられないですね。で、聖書では今ここに、ここに愛があるのですって言いますけれども、この第一ヨハネの4章7節から11節まで、10節までを見ていますと、ここに愛があるのですというその愛の特徴について3つぐらいこう言ってるんですね。で、その1つ目が、愛は示され、表されるものだっていうんです。第一ヨハネの4章9節を見ていますね。こういう言葉があります。神の愛が私たちに示されたのですって言います。神の愛が私たちに示されたのです。神様の愛は具体的に私たちに示されました。神様はご自分が持っている愛を、愛があるから、その愛を俺の背中で感じてくれ。なんてことは言わないですね。その愛を必ず示してくださいました。示されました。具体的にその愛を示してくださるんですね。じゃあ私たちが家族を愛しているならば、じゃあその愛を示しているでしょうか。告白してるでしょうか。表現してるでしょうか。聖書は言いますね。愛を表現した時にそこに実りがあるって言いますね。18年前に韓国の進学校に行きました。で、その時に、家内の実家に、こう暮らしてたんですけれども、私と家内と生まれてきた子供と、あとうちの家内の お母さんですね、義母と4人で暮らして、初めは3人でしたけども4人で暮らしてました。で、このお母さん僕大好きなんですけれども、この母は8人兄弟の長女として育つんですね。でもちっちゃい頃、父親がその一族、家族を代表して、国民徴用令によって九州に炭鉱に行かなければならなくなって、家族がいるにもかかわらず、出て行ってしまうんですね。日本に行ってしまうんです。だから私の母は弟をおぶりながら学校に行ったり、そしてお母さん、残ったお母さんを手伝ったりして、ました。で、まともにまあ学校に結局行くことができなくなってしまうんですね。で、終戦になって、九州から父親が帰ってくるんですけれども、それでもなお生活を窮しているので、やっぱり学びたいということは叶わず、弟を面倒見たり家庭のことをやったりしてました。がためにずーっとと感情を抑えながら生きてこられたんです。自分がやりたい、なりたいと思うことを何一つせずに、ずっと自分を殺しながら苦労してこられたんですね。だからその、私から見ると、こう何でしょう、感情表現と言いましょうか、その表情と言いましょうか、こうちょっとこう乏しいって言い方するとちょっと失礼なんですけども。笑う場面でもあんま笑わないし、喜ばしい場面でもなんかこう、 へってこうなんかこうあれでこうなんか感情表現とか表情があれだなと思ったんですね。でしかもクリスチャンではなかったですので、日曜日には私と家内と子供は教会行きますけれども、母は一人で家に残ってるわけですね。でそんなその義母の母のこう何て言うか内面と言いましょう、ちょっとこう何とかしたいなと思ったんです。で意を決して、こういうことをしました。お母さん愛してますって、韓国で言うと主にサラガミだっていうようになったんですよ。そしたらもう顔真っ赤にして部屋に入っちゃうんですね。でもこう毎日じゃないですよ、たまにこう続けました。で時にはこうやってやって抱きついて、主にサラガミだってお母さん愛してますよって言うようになったんですね。でそうこうしているうちに、私と家内と子供は日本に土浦に帰ってこなければならなくなったんですね。でそれまで一緒に暮らしてたのに、ごっそり抜けて一人で置いてくるっていうのがもう寂しくて、本当申し訳なくて仕方なかったんですけど、まあしょうがないですね。帰ってきました。で帰ってきて国際電話で電話するときに、お母さん愛してますよって主にサラガミだって言うんですね。で初めはこう何の反応もしないんですけども、それ何回かやってるうちに主にサラガミだって言ったら、ボソッとなどサランヘって言うんですよ。わかります？私も愛してるよって、お母さん愛してますよって言ったら、私も愛してるよってこうボソッと言ったんですね。ほーっと言いましたね。でそしたらその後一人で教会に通うようになられたんですよ。で教会に通って、イエス様は信じて受洗までされたんです。で今こう国際電話で電話すると毎回言います、主にサラガミだ、お母さん愛してますって言うと、などサラゲってちょっとこう声がこう昔のボソじゃないですね、はっきりなどサラゲって言うんですよ。でうちの子供たち孫たちにも言うんですね。孫たちにも、必ずサラゲって言うんですよ。ほんのこうちっちゃな、本当にちっちゃなことなんですけれども、愛を告白して表現して体現すると、あ、家族が変わるんだっていうのを知りました。もちろんいいんですよ、いいんです、秘めててもいいんです。まあ男性の皆さん、こう愛なんてものはうちにこう秘めるものでひけらかすもんじゃないと、愛は心の奥深くにするものであって、察してくれればいいなんてこう思っておられないでしょうか。で女性たちはその言葉に納得しちゃダメですね。じゃあ示してって言うんですよ。じゃあ示してって言わないとダメですね。でうちは逆なんですね。うちはうちの家内が愛は背中で示すもんだと思ってるんですよ。ちょっと男勝りなんですね。だから僕がうちの家内に言います、あなたが僕を愛していることを示してくれ、愛していることを示してくれって、こう嫌な顔をするんですけども、まあニヤッと笑うわけですね。もちろん秘めててもいいんですよ。でもただもっといいのが、愛を表現すること、愛を示すことで必ずことが起こるんですよ。だって神様もそうされたじゃないですか。神様が俺の背中を見ろと言わないですね。ちゃんと示してくださいましたね。皆さんのご家庭はどうでしょうか。私たちの家族、家庭は愛しているという言葉がたくさん表現されているでしょうかね。父に対して、母に対して、夫に対して、妻に対して、子供たちに対して、神様がくださったプレゼントの中で最も素晴らしいプレゼントだって言ったことあります？僕はうちの奥さんに言うんですよ。うちの奥さん絶対言わないです、そんなこと。僕はうちの奥さんに言うんですけども、まんざらでもないんですよ、言われたら。ニコって笑うんですよ。でもこう、どうしてもこうね、子供たちとかそうですけども、どれだけ勉強したかとか、どれだけ何かをやったかとか、でこう条件つけちゃいますね。本当にあなたが、君が僕にとって素晴らしいんだと、それだけでいいんだと、その存在そのものが大切なんだと。でもこう条件つけちゃいますね。もうちょっと早く起きてくれたらとか、もうちょっとね。でもその愛を表現すること、人を変えますね。 創世記を見ていますと、アブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフという方々が出てきますが、彼らを見ると、こう、羨ましいことが一つあるんです。もちろん彼らのその信仰が羨ましいということもあるんですけども、それ以上に、彼らは、彼らに与えられた子供に対して、神様の契約に基づいた祝福を期待して彼らの頭に手を置いて握って掴んで祈ってあげるんです。これは羨ましいというか習いたいなと思うんです。子供たちに神様が約束してくださっている祝福の祈りをするんですね。あなた方は神の子供なんだというアイデンティティを植え付けてあげるんです。そして世の中で堂々と胸を張って生きていくことができるようにしてあげるんですね。私の家でもアメリカに行く前までは毎日本当に学校に送り出す前とか幼稚園に送り出す前に必ず1分とか30秒とか必ずこうやって抱いて祈ってあげました。そうすると喜んで出てくるんですね。でアメリカに行きました。そしてアメリカ行ったらもう一日生き延びるのにもう精一杯で、そんなことも全部こう忘れちゃったんですね。でこうあれちょっと最近すさんでるなうちの子供たちと思って、はぁと思ったんです。うちの家内と一緒に、あ祈ってないやと思って、私は思い出したかのようにこう、毎日できなかったんですけども、こう祈ってあげたんですね。学校を送り出す前にもう不安でしょうがないんです。友達もいないし、英語もできないし、なんでこう、嫌な、日本にいたかったのにアメリカに連れてきたんだ、この親父みたいな感じなんですね。で、こう、でも祈ってあげるんです。そしたらある日突然、長男が、逆にうちの家内にこうやってハグしてきて、I love you, mom って言うんですよ。お母さん愛してるよって言うんです。ふわーっと思いましたね。子供たちは感じるんですね。で帰ってきて、日本に帰ってきてまたやろうと思ってるんですよ。もうバタバタしすぎて、で子供が思春期だっていう言い訳を元にして毎日できないんですね。でも高校2年生の男の子ですね、こういやちょっと嫌がりますよ、嫌がるんです。腰引いてますけどやめてくれみたいな。でもこう抱くして祈って学校を送り出すんです。そうすると喜んでくんですよ。嬉しそうにして出てくんです。でこんなこと誰がしてやれますか。隣のうちのおじちゃんがやってくれますじゃないですよね。私たちだからこそできるじゃないですか。信仰がある私たちだからこそできるじゃないですか。このような祈りと愛の告白を聞いてこそ、私たちの子供たちが基準のない、本当に果てのないように見える世界で堂々と神の子供としてのアイデンティティを持って生きていくことができますよね。私自身こう親になってみてもう本当足りないものだらけですけれども、うちの父ちゃん母ちゃんみたいな親にはならんとこう思ってたのに、いやうちの父ちゃん母ちゃんすごい親だったなと思いますね。いざ親になってみると足元にも及ばないですね。その犠牲心というか簡単ではないですね。親になることがこんなに難しいのかと、いい親になることがこんなに難しいのかと思わされますね。家庭の外でひょっとするともしかすると尊敬しているとか褒められるということがあるかもしれません。でも家庭の中で子供たちに認められて、褒められるとか尊敬されるっていうのはこれほど難しいことはないですね。まあ何度もこう言ってますけれども、すぐ牧師の癖してって言いますね、うちの子供たちは。でもですね、失敗しても足りなくても、でも、だからこそ思い出したとき、その子に手を置いて抱きしめてあげて、祈ってあげられたらなと思うんです。で父が亡くなった時とか、今母が前は東京にいたんですけど東京にいないので、会いたいと思った時にすぐ行ける距離にいない母のことを思うと、なんで、近くにいた時にもっとこう手を握ってあげることができなかったんだろうか、なんでもっと 優しい言葉をかけてあげることができなかったんだろうか。なんで一回もないかもしれないですね。抱きしめてあげることができなかったんだろうか。なんで一度だけ手紙で、日本語とか韓国語恥ずかしいので、英語で I love you って言ってこう書いて手紙を出したことありますけども、言葉にして、父とか母に愛してるなんて言ったことはないですね。でも、なんでそれができなかったんだろうか。後悔の念が湧いてきますよね。それをもってもしかしたら、私の義母のように変わってくれたというか、そういう愛を表現することができたんじゃないかなと思うんですね。愛は示さなければならないんです。愛を表さなければならないんですね。愛を告白しなければならないですね。愛は表現されなければならないですね。もちろん秘めてもいいですが、神様は示されました。ならば示したところに実りがあるということも聖書は私たちに教えてくださいます。で、二つ目のこの聖書箇所が教えてくれる愛のについての特徴があります。それは第一ヨハネの4章9節と10節ですね。神はその一人子を世に遣わし、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を遣わされました。神様はご自身の一人子を遣わしてくださいました。父なる神にとって最も大事なものって何でしょうか。御子イエス様ですね。ご自分自身ですね。惜しくて惜しくてたまらない存在がイエス様ですね。分かち合いたいなんて思わないような存在がイエス様ですね。最も尊い存在が御子なるイエス様ですね。最も大事な方を私たちを愛しているがために使わしたって言うんです。これが愛だって言うんですね。愛は私たちがこう全部使い尽くして残ったものを持って愛する、これ愛じゃないですね。残り物でするのが愛じゃないですね。惜しい、分けるのも惜しい、あげるのも惜しいというものを差し出すこと、分かち与えること、これが愛ですね。愛は最も大事なものを差し出すことですね。愛は余りものを差し出すことではありません。で、今度三つ目の特徴ですね。これがもしかしたら最も大事な特徴かもしれません。十節を一回読んでみますね。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、なだめの捧げ物としての御子を遣わされました。ここに愛があるのです。聖書の言葉に言葉を加えるっていうのは、本当はいけないんですよ。恐れ多いことなんですが、ちょっと、ここに一つの言葉を加えて、もう一回読んでみますね。私たちが神を先に愛したのではなく、神が私たちを先に愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を遣わされました。ここに愛があるのです。先にという言葉を付け加えると、今ここで言わんとしていることがポッと明確になりますね。浮き彫りになってきますね。愛は待ちません。愛は先に出るんです。先に行動に移すんですね。相手の条件が整うことを待ってするのは愛ではないですね。相手の条件が整おうが整うまいが、私を気分よくしてくれようがしてくれまいが、私の思う通りに動こうが動くまいが、先にするのが愛だって言うんです。神様がされたことがそういうことだって言うんですね。私たちが全然知らないところ、全く想像もできなかったこと、期待もしていなかったとき、神様は先に御子なるイエス様を遣わしてくださいました。でも愛がこう変質していますね。なんでか、受けようとしているばかりだからですね。 待っているばかりだからですね。愛は条件を必要としないですね。愛はただ先に出ていきますね。夫婦喧嘩をしてもそうです。あなたが、お前が非を認めたら俺が認めてやる。子供たちもそうですね。親の権威を用いて、お前たちがしたという悪いことを認めたならば許してやる。もちろん箴言にもあるように、叱責は愛です。必要な叱責ありますね。でも不必要な時ってありますよね。親の威厳を保ちたくて、親の威厳を示したくて、親の自尊心を立てたくて、先に来たら言ってやる。でも神様の愛は違うって言いますね。神様、先に示してくださった、先に行動を起こされた。神様、私たちのために、私たちに資格があるからとか、私たちのが受け取るべき条件が整ったから近づいてこられたわけではないですよね。先にアプローチしてきてくださったがために、時間とともにそのことに気づかされていきました。そして気づいた時に、恵みだと、私に全くかかっていない恵みだと、祝福だと。僕自身の問題ですけれども、私はこう、義母じゃなくて母親、私の母親ですね、こう接するときにいつも思っちゃうんですね。なんでこう頑固なんだと、なんでこう意固地なんだと、それをちょっと折ってくれたらって思うんですけども、違うって言うんですよ。先にって言うんですね。妻との関係もそうです、親との関係 もみんなそうですよね。相手の自尊心が折れるまで動かない、それこそこちら側の自尊心ですね。愛は先に出ていきます。イエス様の十字架の贖いを聖書では勝利と言いますけれども、これはある意味先手必勝ですよね。神様は先に十字架という愛を示してくださったがに、ために現れる先手必勝の愛ですね。愛は待ちません。愛は先に行きます。先にアプローチします。そして、アプローチしていったときに、恵みがそこにあるんですね。ちょっとこのメッセージをこう、いろいろ考えて準備していく中で悩みました。本当悩みました。これを、僕がしていいのかな、できるのかなと悩みました。で、考えていく中でこの4章11節の言葉が迫ってくるんですね。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちをまた互いに愛し合うべきです。こうなったらどんなにいいだろうかなと思うんです。じゃあこれがどのように可能になるのか。可能になるっていうんですね。いつ愛が告白され示された時、余り物ではなくて最善のものを出した時、待つのではなくて先に出て行った時、その時に愛がなるっていうんですね。条件を待って、環境が整って、相手が折れて、そして余ってるものを持って、余裕の部分を持って、表さない、感じてくれというか、違いますね。示して、最も耳物出して、先に出ていく、これが愛だと言います。神様の品性が込められた家庭、家族の中に、この愛が実現されることをお祈りいたします。そして祝福いたします。お祈りします。神様、あなたは私たちに愛を示してくださいました。そして最も尊いものを差し出してくださいました。 また何よりも先に私たちが知る由もないところで先にその愛を示してくださいました。それゆえに私たちあなたの愛に感謝することができています。この祝福を感謝いたします。どうぞあなたによって愛されているということを気づいた私たちがあなたに習いたいと願っていますから、どうぞあなたが出した愛に習い、そして愛を与えられた最も良いプレゼントである家庭で家族でそれを成していくことができますように憐れんでください。そして示し差し出し先に行った時に得られる愛の実りを私たちが経験できますようにどうぞ導いてください。今日の聖書の言葉を感謝いたします。私たちに私たちの家族の中で愛することを期待しておられる救い主、主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、それでは主の言葉に答えて聖歌392番を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方はお立ちください。 では、2019年のテーマソングを手話を持って賛美いたしましょう。手話があるのでちょっとゆっくりめに賛美をしたいと思います。ご無理でない方はお出しください。祝祷いたします。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、会衆一人一人とともに世々限りなく豊かにありますように。アーメン。以上をもちまして第3礼拝を終わりにいたします。